Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。4月です。今年は全国的にというか地球規模なのかな、桜の開花時期が前倒しになっているようです。数日前のニュースでは日本政府がアメリカに送った桜も例年より1週間ほど早く満開になっているとのことでした。この日本政府がアメリカに送った桜なんですけれども、これは日米の平和と親善のために1912年にワシントン DC のポトマック川のこの河畔に植えられたもので、その桜の苗の数3000本を超えるそうです。それと上海にいる私の家人からの知らせでは、上海の我が家の傍らにある路人公園、路人先生ですね、路人公園の桜の木も早くに咲き誇っているとのことでした。よくよく考えると、桜の花をじっくりと長い時間をかけて観察したことはないという、そういうことに気がつきました。もちろん、桜の花びらに、こう非常に接近してですね、見たことはあります。でもそれでもほんの数秒にしか過ぎず、印象は薄いように思います。多分見ているようで本当は見てなかったじゃないかなというふうに今思います。物を見るとか観察するっていう行為は意外と難しいですよね。例えばそのじっくり見て、その見たものを絵に描いてみなさいとかですね、その色とか形とかを表現してみてくださいと、文字で表現してくださいとか言葉で言ってくださいって言われた場合、なかなかその上手に、的確に表現するっていうのはできないんじゃないかなと思います。それぐらい人間っていうのは見ているようで見てないのかなという気もします。それよりもですね、桜というと遠くから見た桜色の屏風絵みたいな、あるいはその桜色に塗り込まれた水彩画のような円形からの画面、円形の画面がふっと脳裏に浮かぶじゃないかなと、少なくとも私はですね、そんな感じです。そういったその円形の画面ではですね、一つ一つの、あるいは一輪一輪の花とか一枚一枚の花びらとか、あるいはその、細い枝などは、おぼろげですね。もちろん存在はしているんですけれども、あくまで全体が画面いっぱいに広がって見えるだけです。それにとても美しく見えます。一方、一輪一輪に目を向けていると、全体のそのおぼろな美しさというのは見えません。全体を楽しもうと思うと一輪ごとの桜は見えなくなってしまいます。これっていわゆる木を見て森を見ずということわざが表現していることですね。木だけ、あるいは森だけを見て判断しては状況を、あるいは対象を見誤るということを言ってるんだと思います。 それでふと思い出したんですけれども、いわゆる日本人とはとか、あるいはまあそれと同じように、中国人とは、アメリカ人とは、まあ、ウクライナ人とは、などと、そのある国の人たちを話題にして、その人たちの国民性とか、その国民人たちについて語ろうとするときにですね、先ほどのその木を見てっていうのを、このことわざはやはり当てはまるのでしょうか。つまり何を言ってるかと言いますと、個人としての日本人あるいは中国人と、相対としてのあるいはパターン化された日本人とか中国人というのは、これどういう関係にあるのかということなんですね。つまりそのパターン化しないと語ることができない場合があります。今はもうお亡くなりになってしまったの評論家の加藤修一さんという方がいらっしゃいます。この加藤さんが話されていたことが強く印象に残っています。中国人と日本人との違いについて例を挙げて、触れられておられました。例えば部屋の中が非常に暑い、まあ、室温が高くなっているわけですね。そういう部屋の中が暑い時ですね、日本あるいは中国それぞれの人間人たちはどのように対処すると思いますかと、加藤さんは、私たちに問うわけですね。皆さんこれどうお答えになりますか、あるいはどう思われますか。部屋の中が暑い時、中国人はどういうふうにしようと思うか、あるいは日本人だったらどういうふうにしようと思うか。加藤さんはですね、両国の文化とか歴史を観察して、さらに分析した結果から、こんなふうにそのそれぞれの人たちの対処法について述べています。中国人は部屋が暑い時、物理的な変化を加えて自分の都合のいいように環境を変えようとするだろう。つまり手を加えることによって物理的に部屋の温度室温を下げる方法を考えるというわけです。エアコンを作る、冷房ですね、エアコンを作ってそれによって部屋を冷やす方法を考えるというわけです。では一方の日本人はどうでしょうか。加藤さんはこのように、話されます。日本人は風鈴を吊るしますと、つまり風鈴を吊るしてその風鈴が、立てる音によって精神的な変化を生じさせると言われたわけです。現状に対して外から物理的な変化を加えるのではなくて、自分の内面の気持ちを変えることで環境に適応しようとする。このように加藤さんは、中国と日本両国の違いを、まあ、非常にその鮮明にといいますか的確に、話されているわけです。これを聞いた時、本当に膝を打ちました。非常に鋭い分析だなと思いました。それちょっと敷衍するとですね、まあ、今の習近平国家主席がやっていることっていうのは、まさにその外部環境をですね、自分の思う通り、まあ、思う通りというか本当エゴですよね、自分の、考える通りにその変えてしまおうとしているというふうに、見えます。もちろん、これはその、まあ、全体に対して言える傾向として言えるわけであって、ここを見るとですね、必ずしもその、例えば皆さんのご存知の中国人の方がこのようにな傾向があるかというとまた別の問題になるんですけども、ただそういうふうにねですね、いわゆるその全体としての、例えば中国人と個々の中国人というのをどのように考えるか、これ非常に私はずっとジレマに陥ってきたといいますか、問題です。木の森、木と森の見え方の差異を、まあ、どのように捉えるかということなんですけども、森の見え方ばかりを主張していると、あるいは森の見え方によってこう見えるということで、そこから、さらに分析を進めていこうとするとですね、いやいやそうじゃないぞと、木を見なければダメだと、理性的じゃないんじゃないかというふうに、まあ、叱られることがあるわけです。 それでそういう場合に叱られてしまうとですね、私はもうそれ以上何も言えなくなってしまいます。確かにそうだなと思うところがあるからです。もちろん私としては一本一本の木だって見ていると、一人一人の個人のケースも知っていると。でもその一本個人にこだわりすぎては全体が霞んでしまうという強い気持ちも抱えています。当然ですが、日中両国が仲良くするに越したことはありません。私も当然それを切に願っています。中日両国には仲良く付き合ってほしいです。でも、結局はですね、それも相手によるのではないかと本当に強く思っています。中国がここ数年やってきたこと、あるいは今やっていることを、冷静な目で見ていればですね、中国共産党政府が信頼に足る相手かそうでないかというのはおのずと、結論が出るように思います。このことを言うために、随分遠回りをしてしまいました。すいません。実は今月号ですね、4月号の内容を考える前に、1年前に、皆さんにその話した内容をちょっと確認してみました。ちょうど上海のロックダウンが始まった時期でした。もう1年ですね。あれから1年が経つわけです。当時の細かい記憶を、思い出しながら、1年前のラジオの内容をですね、確認して、再度記憶に刻みつけようと思いました。内容を確認するうちに当時の気持ちが、ふつうつと湧き上がってきました。常軌を逸した、権力者ですね、言葉は悪いですけども、ちょっと狂人のような、国家主席がですね、行うその不条理に対する、怒り、絶望、不安、そして恐怖、こういったものが、内混ぜになった気持ちでした。昨年4月の28日、子供と日本に帰国して、ホテルで自主隔離、となりました。隔離の終盤、もうすぐ終わるという頃ですけども、ホテルを抜け出して、駅前のスーパーに入ったんですけれども、そのスーパーに入った後ですね、圧倒的な品物の多さを目の当たりにした時、それまで抱え込んでいた思いが、席を切ったといいますか、決壊してしまって、ひどく動揺したことを思い出します。あれから1年です。ゼロコロナ政策は確かに、終わりました。その後の感染もですね、思ったより広がらずに、済みました。で、上海の街も表面上は人の往来が戻ってきたということを聞いています。でも何かが決定的に失われてしまったのではないかと私は思います。それが何なのかということは、おそらくはこれから少しずつ、いろんな形となって現れてくるはずです。このような中国から逃げ出して、もうすぐ1年です。今もなおオンライン授業を通じて、古巣の、上海の大学、そして学生たちとつながっています。授業時間数は週に、90分の授業が2コマです。非常勤という形なんですけども、でもそれでも準備とかですね、フィードバックなどがある科目で、週のうち2日、3日ぐらいはこのオンライン授業のために、費やしています。授業の科目は日本語の作文と日本語の通訳という2つの授業です。作文でちょっと今思い出したんですけれども、若干話が逸れてしまいますが、ちょっとお付き合いください。先日作文の授業で、喪失感あるいは孤独感、失恋をテーマに文章を書いてくださいという課題を出しました。悲しいとか寂しいとか辛いとか、そういったその形容詞とか形容動詞、あるいは抽象的な形容の語彙を使わずに、 寂しさとか虚しさとか、悲しさを具体的なシーンの描写、あるいは具体的な、光景、風景、目に見えるものとかですね、あるいは行為とか行動とか、そういったものの描写を通して、まあ、表現、してくださいというものでした。学生たちの書いてくれた作文を読むとですね、相変わらず、まあ、レベルが高くて、まあ、嬉しく思うと同時に、まあ、ちょっとした驚きもありました。それから書稿にですね、赤字を入れてそれぞれの学生に再提出を指示しました。で、学生たちからですね、それに対して、まあ、修正した原稿をが送られてきたんですけども、ある学生の、その修正原稿のですね、文の冒頭に、次のような文が加えられているのを目にしたんですね。どんな文かっていうと、以下の作文を修正してください、描写の内容を増やしてください、でこういう文なんです。ん？これしてくださいですから、私に要求してるのかな。いや、それありないですよね。そんなこと学生もおそらくわかるはずです。で、その下にですね、学生のその修正した文章がこう貼り付けてあるわけです。まあ、オンラインなんで、ワードでですね、ファイルを出してもらうんですね。手書きじゃないです。で、まあ、この文章を見て、文を見てですね、一瞬戸惑ったんですけれども、頭に浮かんだのは、まあ、最近話題の、まあ、AI ですよね。そう、チャット GPT です。この学生が実際にチャット GPT を使ったのかどうかは分かりません。私も聞いていません。ただ気になったので、まあ、今後のこともありますから、同僚の先生、作文を持っていらっしゃる先生に、チャット GPT を使っている学生がいるかどうか、そういうのに、まあ、気がついたかどうかっていうことを、聞いてみました。そうするとチャット GPT で書いたであろう文章を出してきた学生がいました。すぐ、チャット GPT みたいですねと指摘すると、それ以降見かけなくなりましたとのことでした。またこの先生は、チャット GPT もまだ不完全なので、見れば大体、あ、これはチャット GPT だなと分かりますと。で、学生にはですね、使うのはいいけれどもうまく使えとは言っていますと話しておられました。で、最終的にですね、現時点での我々の2人の結論としては、文章作成というのはですね、まあ、その場で書かせるか、あるいは口頭で内容を言わせるかとかじゃないと、彼ら彼女たちの力、作文の力がですね、まあ、測れなくなってきたということになりました。かなり、なんて言うんでしょうか、難しい授業自体もですね、難しい時代になってきたと言いますか、これからどうしようっていう感じです。ただ、ゼロコロナ政策の解除以降、上海の大学ではもうほとんど全てですね、オンラインから対面での授業に変わっています。かつての普通の授業にですね、戻っています。もちろん私の所属している大学でも、もう今は、全て対面授業を行っています。ということで、おそらく、まあ、私非常勤ということもありますし、私のオンラインでの授業も、今学期、ですね、まあ、6月いっぱいで終わりだと思います。ただそれを思う、そのことを思ってですね、まあ、もしかしたら潮時なのかなという気もしました。さて、先ほどまあお話ししていたのは上海のロックダウン以降の1年間ということでした。話がちょっとだいぶそれちゃったんですけども、で、振り返って何をしたんだろうかと、まあ、思い出そうとするんですけれども、なんとも心細い記憶しかありません。先ほどの桜の話ではないですけども、 非常におぼろですね。全体がぼやっとしたものになってしまっています。仕事はですね、今お話ししたように以前の大学での仕事を、細々と、続けさせてもらってきました。それ以外にも、生活あるいは子供のこととかですね、あとは妻のこととか、実家のこととかですね、その時々で心にかかることはそれなりにあったと思うんですけれども、過ぎてしまうと全体がもう円形の桜ですね、それが美しいかどうかちょっとあれなんですけども、おぼろになってしまっています。多分こういうのをですね、老人脳というんだと思います。中国ではですね、老化とともに、働きが悪くなってしまった脳を、こう呼ぶようです。なんとも微妙な呼び方ですね、老人脳ですね。ということで、これまでの1年よりもですね、実は今後この老人の自分の老人のといかに付き合っていくかということを考えなくちゃいけないかなと思っています。ただもちろんこれまで通りにですね、中国の状況、そして上海の状況から目を離さず、しっかりとフォローしてですね、皆さんにお伝えしていけたらと思っています。すいません、今回は自分のことをですね、皆さんにとってはもう本当に関係ないし、関心も湧かないことだと思います。申し訳ありません、失礼しました。次回はですね、また皆さんの関心が持てるような話題、ちょっとですね、考えたいと、見つけたいと思っています。今回はですね、この辺で失礼します。お聞きいただきましてありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人・求職サイト塾ワン。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。ラディオキャムネット。Choices. Now we know everything, so check it in.